皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月11日にミンフィネットで発表された心を収めるという内容の後編です。それではお聞きください。心を収める後編1。どんなに困難であっても修練を続ける。私は2008年にダーファーの修練を始めました。当時私と一緒に修練をしていた親友がいて連絡を取り合っていましたが、多くの人は何らかの理由で修練を続けていませんでした。彼らがまだ独自に修練をしているのか、あるいはすでに放棄してしまったのかは分かりませんが、そのことを考えると心がとても辛くなります。彼らにファールンダーファーとの深い縁があると思っているからです。修練を始めた当初、私は一人で修練をしており、さまざまな不思議な体験をしました。時には座禅をしているとまるで生まれ変わったかのように感じ、体には痛みがなく心地よいしびれを感じ、まるで世界の重たいものがすべて取り除かれたように軽く感じ、とても多くの素晴らしい体験をしました。もし他の修練者と出会えることができたら、彼らはどんな感じなのだろうかと思いました。2009年、私はアンカラの会議で初めて他の同修に会い、その後イスタンブールで開催されたシェンユン公演で再び出会いました。シェンユンの議論の中で、なぜか一部の同修が私にとても厳しく接しているのが理解できませんでした。私はなぜこれらの同修はこのような態度なのか、ダーファーの本の中で真善忍を教えているのではないかと理解できませんでした。その時私は師父が教えてくださった、内に向けて探す、という教えを思い出し、深く考えずそのままにしました。それ以降、どんなことがあっても他の同修と言い争うことはありませんでした。そのような状態が約2年間続きました。私は彼らが長年修練してきた古い学習者であるため、学ぶべきことがたくさんあると思っていました。そして確かに彼らから多くのことを学びました。私はドイツの同修たちと定期的に集まって学法を行い、時には4、5時間集中して学法をすることもあり、私はそれを数年間続けました。学法の後には私たちは修練の体験を分かち合います。ある時から交流していると、ある古い学習者が私に対して批判を始め、この状態は長期間続き、次第に激しくなっていきました。最初は私は黙って内に向けて探し続け、修練者とはこういうものだ、争ってはいけないと自分に言い聞かせました。しかしとうとうその同修と神聖の衝突が起きました。これが初めての衝突でしたが、それが最後かどうかはわかりません。その後私は元妻や同僚、そして両親とのトラブルが生じ、特に同修との間で多くの神聖の摩擦が起きました。例えば、ダーファーのプロジェクトでいくつかの欠点を見つけてそれについて話すと、しばしば重大な神聖の衝突を引き起こし、私は非常に疲れました。なぜこんなことが起こるのだろうか。もし彼らが理解しないのであれば諦めるしかない。今のような状態は修練ではない。しっかり収めることができれば心も穏やかになれると思うようになりました。私は師父の教えと同修のことを思い出すと、何が起こっても私は決して放棄しない、必ず3つのことをしっかりと行い、師父と神々に対する誓いを果たすのだと自分に言い聞かせました。その後私はなぜ多くの古い学習者が修練を放棄したのかを考えました。彼らの中には真剣に修練している人はいなかったのでしょうか。もちろんそんなことはありません。ですが彼らはこれらの神聖の試練に耐えられなかったのでしょう。 もしかしたら気にしすぎて自分が不当に扱われたと思い込んだかもしれません。どんな理由があれ、確かに辛いことかもしれませんが、私は彼らがかつて法のために多くを犠牲にしてきたことを知っており、彼らがまだ修練を続けていることを願っています。たとえそれが一人で修練しているとしても、私は私自身とすべての同衆が最後まで三つのことをしっかりと成し遂げ、誓いを果たすことができることを望んでいます。私たちは過去に存在したすべての偉大な学者、イエス、ソクラテス、釈迦牟尼、ミラレパなどが皆大きな試練を経験したことを思い出さなければなりません。だからこそ私たちは決して諦めてはいけません。最後まで進み続け、走る時もあれば歩く時もあり、必要な時には這ってでも絶対に放棄しないことが大切です。そうすることで私たちは真の修練者としての立場と決意を示すことができるのです。2. 執着をもっと放下する。私は修練において執着を放下することが非常に重要であると理解しています。ですから三つのことを行う際には個人の修練を重んじ、内に向けて探し、そして学法と連行をしなければなりません。しかし執着を放下することは非常に大事なことです。私たちは常人として修練を始め、次第に執着を放下することを学びます。昔僧侶が寺に入ると家族との関係を断ち、結婚せず、肉を食べず、物質的な欲求を一切持たないようになったと言われています。しかし私たちはその道を歩むわけではありません。私は主婦が私たちに望まれていることは、常人社会の中で時間が経つにつれて自然にこれらの執着を放下していくことだということを理解しています。自身のことを振り返ると、私は多くのことを放下してきたことに気づきます。その中の多くは徐々に放下していったもので、これによって私は絶えず向上してきました。例えば、タバコをやめ、悪口を言わず、喧嘩をせず、酒をやめ、他にもいくつかの悪習慣を取り除くことができました。しかし、これらは単なる始まりに過ぎません。時間が経つにつれて、私は食べ物に対して襟好みをせず、特定の食べ物を避け、悪い習慣や良くない考えを捨て、人と争わないようになりました。私は今多くのものを放下できたと感じています。放下すればするほど私はより向上できることを実感しています。ですから私は修練者が放下できるものが多ければ多いほど達成できる境地も高くなると分かりました。しかしここで理解したことは、これは一朝一夕で実現するものではなく、無理に自分を強制するものでもないということです。私は人心や情を放下することが最も難しいと実感しており、この点については特に注意が必要だということを認識しています。師父は精進要旨真宗の中で、実は皆さんは常人の中にある妙、理、情、が傷ついて苦悩を感じているとき、すでに常人の執着心を放下できずにいるのです。皆さん必ず覚えておいてください。修練そのものが苦しいわけではありません。肝心なのは常人の執着を放下できないからです。あなたたちの妙、理、情を放下しようとするときこそ苦しいと感じるのです。と説かれています。 3. 修練者が最近直面している問題。最近多くの同衆が健康、感情、財政、家庭などの面で困難を抱えていると感じています。私の理解では、これは救世力が私たちの合力やそれらとの契約などを口実にして私たちに迫害を加えているからだと思います。 私たちは中国での迫害が非常に邪悪で想像を絶するものであることを知っています。しかし私たちが修練している環境は比較的緩やかであり、中国本土のような圧力を受けることはありません。しかしこのように比較的自由な環境にいる中で、私たちが怠慢になり上気のような問題に直面する可能性もあります。したがってたとえ私たちが快適な環境にいるとしても、常に警戒を怠らず決して油断してはいけません。私自身も一度は怠けてしまった時期があり、常人の世界の雑事に巻き込まれてしまったことがあります。私たち全員がこの点に対して警戒心を持ち、何が起こっても3つのことをしっかりと行い責任を果たすべきです。私たちはファールンダーファーの弟子として非常に幸運であり、ダーファーの光と永遠の命が私たちを待っていることを忘れてはなりません。以上は現段階での私の修練体験談であり、不適切なところがあればご指摘をお願いします。慈悲なる師父に感謝します。同宗の皆さんに感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。